ビゲーターの佐藤です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生が蓄電池を販売した方がいいっておすすめする理由を教えてください
なるほどね、はいはい。結構蓄電池という商品は、はい、僕は、いろんな業種の人に、はい、まあ、いろんな業種って花屋さんに蓄電池売れとは言わないけど、はい、住宅を取り扱っている会社、
はい、
例えば塗装屋さんだとかもそうね、はい、建具屋さんとか、はい、そういうリフォーム屋さんも含めて蓄電池って結構いいんじゃないかなと思うのよ、
はい、
なぜかといえば、いくつか理由があるんだけど、はい、まず一つ目が蓄電池を設置する人っていう蓄電池を検討する人、はい、設置する人っていうのは、はい、太陽光発電を設置してる人なのよ、
はい、
でなんでそれがいいんですかっていうと、太陽光を設置してる人っていうのは基本的にはいい人が多いから、
はい、
いいお客さんが多い、
はい、
うん、そのいいっていうのはいろんな意味を含めてよ、
はい、
例えば経済的に例えば豊かであるだとか、はい、人間的に豊かでいい人であるとか、はい、その性格的にとかそういうのを全部ひっくるめて、はい、いい人が多いね、
はい、
まあ、もちろん例外もいるとは思う、
はい、
例外もいるとは思うんだけど、はい、太陽光発電は、太陽光発電を今現在設置している人っていうのは、はい、結構いい人が多いから、
はい、
そういういい人とお付き合いができるようになるっていう意味ね、はい、そういういい人をお客さんにすることができるっていうことがまず第一発目それだと思うのよ、はい、太陽光発電を設置してるお客さんを自社のユーザーっていうかお客さんにすることができる唯一の商品が蓄電池、まあ、唯一っていう言い方もちょっとおかしいけど蓄電池ですよと。で二つ目がその太陽光発電を設置した業者が、
はい、
結構もう倒産して潰れてるから、
はい、
うん、例えば家電量販店も含めてもう今量販店行っても、
はい、
太陽光発電なんてどこにも載ってないわけ、書いてないわけよ、はい、うん、だから多分太陽光発電を設置した人って量販店で設置した人ね、
はい、
どこに問い合わせしていいかわからないと思うんだよね、はい、きっと、うん、蓄電池設置したいんだけど昔は山田電機とか上信とかエディオンとかに行けばブースがあって問い合わせができたのに今はどこにもないんだよ。でそしてその担当した営業マンというか担当者はもうどこにもいないんだよ、はい、そんな感じだから多分その太陽光発電って10年経ったら売電が8円になるっていう風になってるのね、まあ、電力会社によって 7.5 円とかいろいろあるんだけど、はい、大体7円から8円になってるわ、はい、ってことは今までのもう8分の1とかもものすごい下落してるわけ、金額が、はい、じゃあどうしたらいいのかなっていう、もちろんもうこのままでいいわっていう人もいてるし、はい、でも蓄電池やりたいなっていう人もいてるんだけど、でももう太陽光を設置した業者がもう今なかったりだとか、その事業部がもうなかったりして、その蓄電池やってみたい、聞いてみたいんだけど、どこに問い合わせしていいかわからないっていう人が意外と多い、意外と多いってことね。そういう人たちを救うことができる、
はい、
救えるよね。そういう人たちに、はい、蓄電池いかがですかとか言って、はい、おすすめすることができる。だからそのなんていうのかな、もうどこに頼んでいいかわからない、メンテナンスもどうしていいかわからないっていう人たちね、そういう人たちに対してその手を差し伸べることができるし、お客さん側もそうやって言ってもらえると助かるよね、
はい、
嬉しいわって、はい、もうどこに頼んでいいか分かんなかったのよっていう感じになるから、それはそれで OK だと思う。で3つ目がそういう住宅設備機器を取り扱うっていうことは、商品の幅を増やすことができるから、
はい、
例えば外壁塗装1本よりかはそういうのを1つね持っておけば、例えば外壁塗装をバックエンドとしてフロントにそういう蓄電池だとかオール電化もそうですね、
はい、
そういうのを入れておくとそこから入っていきやすいよね、
はい、
うん、いきなり見ずも知らない、はい、わけのわからないその塗装屋さんに頼むよりかは一回取引、はい、何かの形で取引したことがある塗装屋さんに問い合わせした方が、
はい、
お客さん側も問い合わせしやすいよね、
はい、
うん、だってうちらっていうかうちもあの車、
はい、
ね、あの日産なんだけど、はい、今僕が乗ってるのはエルグランドなんだけど、はい、そのやっぱディーラーに行くもん、
はい、
うん、そのどっかのわけわからんって言ったら失礼だけど、
はい、
その車屋さんには行かないんだよね、
はい、
あのもうディーラーに頼んだら安心だから、はい、もしかしたらぼったくられてるのかもしれないんだけど、はい、ディーラー高いじゃないって言われるかもしれないんだけど、はい、まあ、全部面倒を見てくれるからもう楽ちんでいいやっていう感じでお任せしちゃうんだよね、
はい、
車のメンテナンスとかに関して言えばもうディーラーにお任せみたいな、ガソリンスタンドではなくて、
はい、
僕はディーラーの方へお任せっていう風にやってるんだよ、
はい、
だから僕みたいなその車にすごいあの詳しくてあの何でもできますよっていうタイプじゃない人間はもうお任せしたいんだよ、はい、めんどっちいんだよね、はい、そんなのオイル交換だとかその、はい、どうのこうのっていうのもめんどくさいから、はい、もうお任せしますっていう自分のもう、ね、畑違いというか分野、はい、得意な分野じゃないところはもうお任せした方がいいから、はい、そういうふうな人が結構いてると思うね、
はい、
例えば住宅でも、
はい、
例えばオール電化なんかも、
はい、
あの買い替えの時期が結構今来てるのよ、はい、実は、はい、オール電化は10年前15年前にしましたっていう人は結構多いんだよ、
はい、
で今オール電化例えばエコキューとか壊れたとか、
はい、
IH が壊れたとかいう事例がちょこちょこちょこちょこ今出てきてるわけ、
はい、
でそうなったらお客さんどこに頼むかっていうと、はい、基本的には買ったお店に、まあ、一応相談はするよね、
はい、
相談はするんだけどもう10年前15年前みたいにその家電量販店のチラシを見ても 今あるんかな載ってんのか分かんないんだけど、
はい、
もうそんなにもうゴイゴイ前に出て販売してるわけじゃないと思うのよ、
はい、
どこに頼んでいいか分からないみたいな状態の人が結構たくさんいるから、
はい、
そういう人にそのオール電化とかを販売してあげることができる、
はい、
で別にそのあもうぶっちゃけて言うとねあらりなくてもいいと思うそういう場合は、はい、うん、だってオール電化をメインで売っているお店じゃないから、
はい、
例えばそのリフォームだったり外壁塗装だったりすると、
はい、
だってもう10年15年経ってるってことは家自体も最低でも10年は経ってるわけでしょ、
はい、
15年は経ってるわけでしょもう下手したら20年とか30年経ってるお家なわけじゃない、はい、そういうお家にオール電化の買い替えうちもやってますよって言って入っていければ、
はい、
後々のリフォームとか外壁塗装とかも全部含めて気軽に入っていけるよね、
はい、
新規で行くよりかは一回取引のあったお客さんのところで行った方がうちもそう思うもん、
はい、
うん、また新しい新規であの問い合わせして外壁塗装を探すんかっていうよりかは、はい、もう取引のある業者にあのもうそろそろ外壁塗装あのうちもやってますよっていうのをちょこちょこニュースレターとかでやっていけば、はい、あうちもそろそろかってなった時に真っ先に頭にポンってお客さんの頭にパッと思い浮かぶ第1号で、
はい、
ここのお店に頼もうって思ったその第1号にあなたの顔が出てきたら OK なわけだから、
はいはい、
そのために最初は何でもいいから蓄電池だろうがオール電化だろうが何かしらで入っていけばいいんじゃないかなと思うのよ。で、特に蓄電池がさらに何でいいかっていうと、
はい、
その今新しいお家、
はい、
例えば築6年以内とか、
はい、
築7年とか築10年以内のお家ってなかなかリフォームとか発生しないと思うのよ、
はい、
発生しないわ、あ考えただけでもしないわ、
はい、
外壁塗装とかでも、まあ、考えることもできるんだけどでもそんなすぐにする人あんまりいないよね、
はい、
15年とかちょっと伸ばすと思うのよ、
はい、
そういう人に対してスポッと入っていける蓄電池っていうのは結構入りやすい商品だからその比較的新しい住宅に入りやすい商品を武器として持っていれば後々の塗装だとかリフォームとかに後でねその、はい入っていけるからさ、だから新しい見込み客作りの一環として、
はい、
その蓄電池を取り扱うっていうのは僕は結構いい商品じゃないかな、
はい、
いい武器になるんじゃないかなと思ってるのよね。それ以外に何かいい武器ありますかって言われたら まあ僕がよく言ってるその小冊子とかにもなるんだけど、いきなり本命のものを売るよりかはもう一個別のものを用意して、
はい、
そこチャンネルをたくさん持っておいて、はい、そこから入ってきた人も最終ゴールとしてね、例えば外壁塗装だったら塗装、リフォームだったらリフォームっていう風に入っていかせるような感じで、蓄電池だとかオール電化とかそういう入りやすい商品をフロントに持ってったらいいと思う、はい、でなんでそれにした方がいいですかって言ったら、さっき言ってた、まあ、2つぐらいかな、はい、1つが、その太陽光設置してる人はいいお客さんが多いからっていうのと、2つ目がその太陽光を設置したその業者がもうない、
はい、
でお客さんが困っているから、だから入りやすいっていう部分で、あと3つ目といえば、そのリフォームとかそういう塗装屋さんにすごいマッチングしたお客さんが入ってくるはずだから、はい、後々の例えば新しいお家とかだったらなかなか入り込めない、入りにくいと思うんだけど、はい、そういうのがあるだけで入りやすいから、後々のリフォームだとか外壁塗装が比較的簡単に売れると思うのよ、はい、売りやすくなるから、この3つかな、この3つがあるから、まあ、蓄電池っていうのはその一つの武器として業者さんが持っててもいいかなっていう感じですね、はい。あ、おまけでちょっと宣伝になっちゃうんだけど、はい、僕が今やっているその蓄電池の、
はい、
ダイレクトレスポンス広告、
はい、
セットチラシ広告、ダイレクトメール、小冊子とかね、はい、全部ひっくるめたセットっていうのを今販売しておりますので、はい、もしいいなと思ったら、もしよかったなと思ったら、まあ、ぜひホームページからね、問い合わせしていただければ、
はい、
蓄電池がもうすぐに取り扱えれる、でもすぐに反応が出るみたいな感じの、はい、まあ、僕は今使ってるやつだからね、はい、反応は出ますし、売れるので、実際それで全国 の社長さんが結構売ってますから、
はい、
売ってますからね、もう営業畑出身じゃない人がそれで売ってるっていう話だし、今の時代にマッチングしてると思うからね、うん、ぜひぜひそういうのも合わせて一つの武器として蓄電池を持っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。